高山俊吉気分青信号。こんにちは、裁判員裁判のお話をします。裁判員裁判が実際に始まって2年数ヶ月が経った、3年経つと見直しをするというようなその議論の今途中にあるわけですけれども、今思い起こしてみますと、裁判員裁判が始まる直前はかなりの混乱状態があったことを思い出しますね。2009年の5月に始まったわけですけれども、その前年に裁判員制度をそれまで推進してきた、全国会の全会派、全党派が推進したわけだから、どこの政党は進めた、どこの政党は反対したということもないのですけれども、非常に力を入れて進めてきた共産党とか社民党が急に方針転換をしたということがありました。2008年の8月でしたけれども、ほとんど同時に社民党と共産党が延期をしようということを言った。それに影響を受けたのでしょうか。当時民主党の鳩山氏あるいは小沢氏などもそれに近い表現をし、あるいは年末になると公明党からもそんな声がちらりと出てきたりした。自民党の中からもそんな声が出てきた。すべては裁判員裁判が5年の準備期間を経て、結局のところ国民の支持が得られていない、理解がない、そういうことが誰の目にも明らかになったための現象でした。当時選挙が間近いというふうに見られていたこともあったと思います。社民党も共産党も国民の理解が十分に得られていないということを言ってましたね。さて、そうして2009年の5月を迎えました。その1年弱の間に国民の理解が急に得られたことになったということもないでしょう、そう思いますけれども、実際の実施の時に共産党も社民党もやっぱり反対と言わなかったですね。黙ってました。黙っているというのも変なもんだと思いますが、共産党の機関紙前衛の中には、現場の人たちはそういう党中央の方針の変更に納得しないなんていう投稿が、寄稿が載せられていたことも思い起こします。つまり現場では大騒ぎになってしまった。延期なのか実施なのか、実施なのか延期なのか、こういう議論になったということが見て取れます。さあ、その実施直前の時期に推進をしていた団体が出したリーフレットがあります。今私の前にそれはあるのですが、全労連という労働組合の連合体と自由放送団という進歩的な考えを持つ法律家の団体と、日本国民救援会という冤罪などで苦しむ人たちの立場に立って応援をするという、そういう支援団体が連名で出したリーフレットです。裁判員実施を延期してほしいとはどこにも書いてない。で、書いてあることは、あなたに期待しますというようなことを言っていて、裁判員になるかもしれないあなたへという、そういう呼びかけ文のスタイルになってますね。裁判員制度が始まる、あなたは裁判員になるかもしれない、裁判員制度はやるとするとそれは良いものにみんなでしていこう、そういうような調子の呼びかけ文です。 私たちはヘンリー・フォンダを探していますという言葉がそこで使われていました。ヘンリー・フォンダ、アメリカの12人のイカれる男で有名なあのヘンリー・フォンダです。彼を除くすべての陪審員が有罪だというふうに思っていた。それをヘンリー・フォンダが一つ一つ切り返し説得をする過程で、みんなで無罪の判決に到達をするという感動の陪審ドラマです。その主演俳優ですね。私たちはヘンリー・フォンダを探しています。そういう人たちがこの裁判員裁判の中身を良いものにしていってほしいという、そういう呼びかけなんですね。で、私も陪審裁判というものに対して積極的な評価をするものですけれども、しかしこのリーフレットの基調には大変なまやかしがあります。何かというと、それは裁判員制度はみんなが努力をすることによってアメリカの陪審制裁判のようなものになるかもしれないという、そういう、まあ、一つの見方を前提にしているところです。裁判員裁判はみんなが努力をすることによって陪審制裁判に移行するステップたりうる、その可能性を秘めている。そう考えなければヘンリー・フォンダを探すという言葉は出てこない。しかし事実はどうかといえば、裁判員裁判は断じて陪審裁判ではなく、また陪審制裁判に移行していくステップになるものでも、決してない。決してないものをそうなるかもしれないように描くということは嘘です。そこには嘘がある。これらの団体の皆さんは、その嘘を隠してしまう役割を果たした。私は非常に問題だと思います。冗談じゃない。裁判員裁判というのは決して陪審制などに移行はしない。ヘンリー・フォンダがそこにいるかもしれないなどということを言ってしまうと人を騙すことになる。そういうふうに言わなければいけなかったときに、そのような言い方をした。裁判員裁判には問題があるということをこのリーフレットは言ってもいるんですね。どんなことを書いていると思われるでしょうか。まず、守秘義務を緩めてほしいと書いてますね。裁判員には非常に厳格に知った秘密を漏らしてはいけないという、その義務が課されています。刑罰が課せられます。知った秘密を墓場まで持ってけ、それを変えろと言ってます。私もこの守秘義務をこのように刑罰をもって課すことに大変な反論をしていますけれども、大変な違和感、納得をしないところを言っていますけれども、そこを直せば裁判員制度でもいいのだではなくて、だから裁判員制度はダメなのだというふうに言ってます。だいたいみんなが喋ってよいことになるとどういうことになるんでしょうか。そうすると裁判員制度のどこがどういうふうに良くなるのでしょうか。ここを直せ、あそこを直せという声がたくさん出てきた方が良いということを言うのでしょうか。もしそうだとするならば、最高裁や法務省はそういう要求に道を開くと本気で思っているのでしょうか。決してそういうことを考えていません。最高裁や法務省は守秘義務を緩和するなどということを全く考えもしていない。考えもしていないことについてこうしてみようと言ってみせるというのもおかしなものです。実現の可能性がありえないことをもしかしたら実現するかもしれないというふうに人に思わせてしまうという、そういう誤りを犯します。 取り調べのすべてのプロセスを見えるようにしよう、可視化と言いますが、それをも要求してますね。私は取り調べの全過程を可視化しても、決してそのことによって冤罪が防げるとか、そんなことは思っていません。この全過程の可視化論というのは大変なおかしさを含む、まやかしを含むのだと思ってますけれども、まあ、そのことはちょっと横へ置きましょう。全過程の可視化を求めたこの全労連その他の皆さんの要求は、この2年間どうなったでしょうか。警察も検察も全過程の可視化ということは一切認めていません。自分に都合のいいところの可視化だけは認めます。それはかえって危険であるということはもう明らかなことです。その全過程の可視化も、これも見通せないという状況になっていることを一体どう総括するのか。検察官手持ち証拠を全面的に開示してほしい、そこを変えたいなどということをも指摘しています。しかし検察官手持ち証拠の全面開示の見通しなどというものは一切ありません。この2年間を反省総括すれば、それが結論です。弁護側の証拠制限規定は廃止してほしいと言ってます。弁護側の証拠制限規定とは何のことかというと、公判前の整理手続きの中で、この証拠は出す、この証拠は出せないとこう決まったものは、後まで拘束されてもう出せなくなってしまう。弁護側は公判審理の過程で、ああじゃあこの事実を出したいなと思っても、公判前整理の時にそのことを議論してなかったら出せなくなるという形で、弁護側の手足が縛られてしまうというその仕組みですけれども、これを変えたいと言ってます。さあ、2年数ヶ月の経験でこれは変えられる方向は出てきたのでしょうか。何にも出てきていません。また言っています。弁護側が手にした証拠は様々な目的に使うということを許してほしい。これを専門家の言葉では目的外使用禁止は廃止せよと言うんですけれど、つまり私たちが掴んだ様々な証拠データをみんなで議論して、そして、無罪のきっかけをつかむとか、多くの知恵をそこに集めるとか、そういう裁判をみんなで議論し、正しい判決を求めるために協力をし合うというような、そういう形での証拠の使い方を法制度は禁止しています。これはやめてほしいと言ってます。これは2年数ヶ月の経験の中でやめる方向に一歩でも近づいたでしょうか。何にも近づきません。つまり裁判員制度にはここに問題があるから変えてほしいというふうに全労連などの皆さんが言っていたことは何一つ変わっていない、変える展望もない、この状況にあります。さて、今この皆さんはだったらもうこれで裁判員制度は自分たちが変えてほしいと言ってたところが変わらないのだから、もうやっぱりやめるべきだ、こういう議論を一回でも会議を持って論議したことがあるでしょうか。無責任だと思います。もしそういうことをきちんとやらなければ、それは国民に対して責任を果たしたことにならない。この2年数ヶ月はこれらの皆さんにとって一体何だったのか、この2年数ヶ月の経験を経て皆さんはここを変えてほしい、そしてヘンリー・ホンダを探していると言ったのに、ヘンリー・ホンダはただの一人も出てこないという事実をどう見ているのかについてはっきりしなさい、はっきり自分たちのものの言い方が正しかったか間違ってたかということを明確にしなさいということが問われているのだと思います。裁判員裁判は客観的に見れば完全に破綻になっている。そしてその破綻になることが明らかであったのに、そこを隠蔽してもしかしたらいいものになるかもしれないというふうに思わせたこの人たちの責任は極めて重大です。そのことを申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。